Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
1月12日、3週目はゲストコーナーです。はい、ゲストは2月に新作がロードショーになります、映画監督の高橋博さんです。いらっしゃいませ。
はい、ありがとうございます。
先月に引き続きありがとうございます。監督のプロフィールちょっと読ませていただきます。
はい、
1985年早稲田大学第一文学部ロシア文学科を卒業、在学中総大シネマ研究会に所属し、夜は千の目を持つ1984年など8ミリ作品発表で、1990年森崎東監督のテレビドラマ離婚恐怖連婚にで
離婚恐婚
恐婚連婚、うんうん、あ、そっか、うん、恐怖じゃないや、恐怖だと思っちゃった
怖いけど
恐婚連婚にて脚本家デビュー、うん、その後中田秀夫監督の映画女優霊やリング1998年の脚本を手掛けるで、2004年ソドムの市にて長編監督デビュー果たし、2008年狂気の海公開、2010年恐怖公開、そして2012年旧支配者のキャロルが公開されています。ウィキペディアから引っ張りました。はい、あの去年の今頃って、今1月12日なんですけど、あの撮影ちょうどしてましたよね。
そうですね、あの廃墟でね、
はい、
あのものすごく寒い、一番寒い状況の中で、
はい、
5日間も缶詰で、
そうでしたね。
本当に申し訳ありません。
いや、そんな謝らないでください。はい、あの楽しく参加させていただいてました。
う
ん、は
い、
ありがとうございます。あの廃墟を選んだ、こうこれはなんか、あのいろいろやっぱりあのロケハンとかされたんですか。
いやでもやっぱりああいうガランとした広い場所、
うん、
あの広いんだけどなんか複雑に入り組んでるみたいな、うん、ああいう場所が欲しいですよね、
うん、
でドンピシャのものがまあ見つかったんで、まあそこ最初はね電気も通ってないかったんですが、で電気を引くことから始まって、うん、でトイレもないと、
うん、
ものすごい悪条件なところだけど、ね、空間だけは素晴らしいんで、
はい、
強引にあそこでやらさせていただきました。
いやでも映画にはそれが必要だったということで、霊的ボリシェビキの世界の一つの主役ですよね、やっぱり場所が。
そうですね、やっぱり試写で見てくれた方みんなよくあんな場所見つけたよねっていう
そこまず手柄だよね、
こと
ですよ ね、
そうですね、この映画のためにあるような場所だって言ってくれてるんで、
はいはい、
嬉しかったですね、
はい、で場所が決まってで、そしてそこに、立つ人物たちというのをちょっと、今日はお伺いしたいんですけれども、
はいはい、
まあ、ネタバレにならない程度に、監督が集めたかった人物たちっていうのをまずなんかこうそのオーディションで集めた人もいたり、こんな人物たちを集めてこの世界に住まわせたかったんだっていうのをちょっとざっくり話していただけたらなと。
あの主演の菅花江さんや、
はい、
それから霊媒役の宮地、
うん、
霊媒の宮地役の長宗我部さんとか、うん、それから あと伊藤洋三郎さんといった皆さんは、
はい、
もう、まあ、いわゆる業界用語でいう決め打ちというか、
うん、
あのもう最初からお願いしますっていう感じでお願いしたんですけど、
はいはい、
その他に関してはもう低予算だったので、
うん、
オーディションという形を取らせてもらって、はい、もう本当に詐称の額しかお支払いできないけども、この企画に興味を持っていただいて役者さんに集まってもらって、まあ、その中は申し訳ないけど選考させていただきますっていうような形だったんですけど、
はい、
そこに南谷さんがね、
はい、
いらしてくれたんですけども、ね、オーディションの際全員に、
うん、
あなたが体験した怖い体験は何ですかみたいなの聞きましたよね。
はいはいはい、
で それはそういう自分の体験を話される時どんな話し方をするのかすごい興味があったんで、
うんうん、
話の内容ももちろんそうですけど、うん、どんな風にこの人話すのかなっていうのに興味があって、これで、ね、なんかこう人を聞き手をぐいぐい引きつけていくみたいな力のある語りをある人を今回キャスティングさせて、
そういうのを見てたんだみたいな選ぶ側は
そうですね、
はい、
面白かったのは舞台経験のある方は、はい、ほとんどはその怖い話なんかありますかって聞くと、うん、いやこれ舞台なんですけどって言って、
う
やっぱり演劇の方が圧倒的にやばいことって多いんですねっていうのがよくわかりました。
そうそう、劇場でしょ。
そうそうそうそう、
劇場は本当にいるんですよ。あ、みたいね、そうでしたか。
ね、まあまあ南田さんの話もね、
はい、そういう、いたっていう話ですね。
そうそうそうそう、うん、あれ結構ゾクッとしましたよね。
もういたんですよ本当に。もういるんですよ。で、うん、あ、そうだ、うん、それで私ちょっとこの霊的ボリシェビキね、
はい、
あのちょっといろいろほらもうね、あの先行いろいろこうなんか宣伝とか、始まってるじゃないですか、でなんか映っちゃってるっていう噂をいろんなとこから聞くんですけど。
あ、そうなんですよね。あの色のカラーコーディネートをやる技師さん、
はい、
プロの技師さんのレベルですでに、
はい、
いやこれオーブ映ってますよねっていう言われて、いやオーブなんていう専門、いわゆるオカルト専門用語を映画の大真面目な技術者の方が口にするとは思ってなかったんですけど、
オカルト専門用語オーブ、あの知らない方のために、
はい、あのこあのよく心霊写真などに写り込むと言われる、はい、白い発光体のことなんですけども、はいはい、いや単に埃が反射してるだけじゃんじゃないのって思うんですけど、
うん、
でもメキシコでもなんかみんなオーブオーブって言って、あ、これ世界共通語なんだ、メキシコの映画祭に ね、あの前回お話しましたけど、
うん、
あの出品したもんですから、
みんなそういうふうにやっぱり反映してたんだ、
ええ、
うんうん、オーブ映っちゃってるらしいですね怖いですね、
うん
うん、はい、なんかそういうようなものも映ってしまう、こう必然性があったんじゃないかと、あの映画のこう世界観の、
あ、でもね、内容的にはあの、はい、観客が見つめてる前で恒例実験やってるっていうことが、はい、観客はそのスクリーンのこっち側と向こう側と区別なく、
はい、
その立ち会ってしまうみたいな、
うん、
それ劇場で体感してもらうみたいなことを目指してるんで、
うんうんうん、
それはもうしてやったりというか、
うん、
ね、劇場でも何か起きてくれるといいなっていう。
あ、そっか。
そうですよね、
うん、そっか、それを期待しながら、ちょっとじゃあまずあのまた、2曲目を今回も持ってきて監督にいただいたので、
はい、
それを聞きながら、また聞いた後でもそのお話をしたいので、ちょっと曲紹介をお願いできますでしょうか。
は
い、
これはあの壁にぶつけた頭っていう昔のフランス映画なんですよね、うん、
はい、
あの監督がジョルジュ・フランジュっていう、
はい、
この後に非常に有名な映画で、
うん、
顔のない目っていう、
顔のない目、
まあ、あのどっちもすぐ頭に入ってこない変なタイトルなんですけど、はい、顔のない目は ものすごい有名、あのフランスのホラー映画の中、恐怖映画の中では、
はい、
もう特筆されるぐらいのものなんですけど、
はい、
このジョージ・フランジュの壁にぶつけた頭の音楽なんですよね、
はい、
あの作曲はもうアラビアン・ローレンスとか、はい、あのメジャーな音楽をいっぱい手掛けてる、
はい、
モーリス・ジャールなんですけども、
ですか、
はい、
はい、
この曲なんで持ってきたかっていうと、
はい、
この霊的ボリシェビキの音楽を、うん、長嶋博之さんに作ってもらうにあたって、
はい、
あのこんなイメージなんですっていう、うん、まあ、最初にそのモチーフとして聴いていただいた音楽であるということで、
はい、わ、はい、かりました。じゃあちょっとまずは聴いてみます、
はい、
壁にぶつけた頭。今度は随分こうスローテンポなのに怖い曲だったんですけれど、
ああやっぱ怖いですよね、
はい、なんか間が怖い、
あ、間がね、なるほど、うん、あの僕はこれ長嶋さんに、音楽の長嶋さんに渡す時に、
はい、
まあ、イメージとしてはこんな、はい、古代の、
はい、
古代のということは、まあ、ヨーロッパで言えばキリスト教以前の、うん、異教の何か、
うん、
やばい儀式みたいな、
はい、
あのイメージでお願いしますっていう、
はいはい、
ことで、いやでもまあ長嶋さんこの曲とは全然違いますけど、ものの見事にそれに応えてくれ
たっていう、で、あ、それで思い出したんですけれども、映画の中で、私たちね、その高齢参加者ね、が歌を歌うじゃないですか、
はいはいはい、
あの歌もよく考えると怖いんですけれども、
う
ん、
あ、
はい、あれはどういうことで結局あの歌を、
あ、 まあ、これはどっちかというと前回お話ししたかっこいい系、う
ん、かっこいいんだ、
うんうん、怖かったですか、
うん、なんかこう、まあ、歌ってるうちに高揚してくる、
うんうん、高揚しますよね、
はい、
うん、
のがかえってこう後から考えたら怖いなという、
ああ、はいはいはい、はい、うん、一種のだから、うん、これはああいう心霊実験とか恒例実験のやるときにやるんですけど、はい、そのいわゆる霊能者たちが気持ちを高めて集中さ、うん、コンセントレーションするために歌を歌うってあるんですよね、
はい、
賛美歌とかが多いらしいんですけど、うん、で日本だと岩船っていうんですか、うん、笛をガーフとか吹いたりして気持ちを集中させて下ろしていくっていうのがあって、うんうん、この高揚する、まあ、革命的な音楽ですよね、はい、高揚する革命的な音楽で、うん、こう霊を下ろそうとするっていうちょっと、
はい、そういうシーンがありました ね、
そういう組み合わせありえないんですけど普通でももう霊的ボディシェイビキっていうタイトル自体がそうですからね、
はい、そっか、監督はしょっちゅうだからそういうことしか考えてないんですか。
いや、そこしかってことはないんですけど、はい、
しかもね、この壁にぶつけた、今聞いた壁にぶつけた頭とか、はい、その日本じゃまだ、っていうか日本じゃ未公開の映画の音楽とか、うん、もうそういうのもどんどん取り入れて自分の中にね、そうだからそれってやっぱり求めてないとこう取り寄せられないだろうなと思うし、
そういうアンテナは多分子供の時から
すごいです
と張ってるんじゃないですかね。
そうですか、
うんうん、
だからこうどういう生活をしてたらそういうことになるんだろうなとか、普通のテレビとかあんまり見ないって感じですか。
まあ、今はそうですね、うん、
見ないですね。
今はね、もう全然見なくなっちゃったんですけど、うん、そうなんですよ。で、大してパソコンとかもね、うん、見ないし、うん、一体何から情報もらってんのかなって、うんっていうと、なんか人から聞いた話とかそうなんですよね、うんうん、
人づてとか、でそれで寄ってきた情報を、
そうですね、
もうちゃんとだから自分のなんか情報、得たい情報を得られるネットワークがちゃんともう確立されてるってことですよね。
そうなのかもしれないですね。まあ、まあ壁にぶつけた頭とかもうこれ、うん、大学生の時に、
はい、
日仏会館ってとこで、
あ、
見たんだ。いや、ね、まあ結構 その時の、
はい、
その頃はもう、ね、膨大にこうなんかいろんなものに手を出しては吸収して、
はい、
それも メモマだったんで、はい、メモしてたんで、
はい、
そういう引き出しはいっぱいあって、はい、今それが役立ってくれてる
とい、ね、はい、そうだからこれから映画を目指す人は引き出しをたくさん作る時期は本当にたくさん引き出しを作れよっていう話はありますよね。
そうそうそうそう、
そうか、監督は先生もしてらっしゃるんですよね、映画美学校で。
そうそう
そう、そういうことやっぱ教えます。
うん、引き出しを、うん、なんていうの、今急に勉強するんじゃなくて、うん、自分の心の中にある井戸に置いてけと言ってますね、
うん、
その子供の時から自分が本気で好きなものは絶対吸収してるはずだから、
うん、
で今忘れてるだけだから、うん、置いていけばあるから、
うんうん、
それをとにかくまず組み上げろと言いますよ、
ね、かっこいいかっこよく締められたの
で、 そうですか。
本当にありがとうございます。2ヶ月にわたって、はい、霊的ボリシェビキの宣伝に来ていただきまして、はい、本当に感謝しております、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします、はい。